それでは、これより本日の会議を行います。事務局長、出席状況報告。
はい、議長。
事務局長。
はい、出席状況を申し上げます。ただいまの出席議員は全員であります。以上です。
ただいまの時刻、9時30分です。定速数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。議事日程はお手元に配布の通りといたします。日程第1、一般質問を行います。質問者は私が指名した後、議席番号と氏名を告げてから質問してください。質問順1番、3番、住谷議員。
はい、3番、住谷勉です。
3番、住谷議員に質問事項1についての1回目の質問を許します。
はい、3番、住谷です。通告に従いまして、1番目の質問、学校建設の6億円増額について質問させていただきます。昨年の学校建設では、入札が不調となり、6億円という高額な建設費が急遽増額されました。町長はその際、その6億円の内容については、議会で承認を取り、入札が決定したら、町民の皆さんが理解できるまで丁寧に説明をすると約束をされました。どのような内容がどういう形で説明をされるのか、町民の方々ももちろん私も大きな関心を持っておりました。入札が決定後、11月4日に出された広報の号外、こちらですね、統合文教施設発注と総事業費増額について、経過あるいは経緯については、丁寧にその説明がなされていると思います。ただ表題にあります総事業費その増額についてという点では、増額された6億円に関しては大きな要因として、考えられることとして、東日本大震災の復興需要による職人不足や、資材、機材の高騰によると述べているだけです。契約ベースでの金額は、記載されてますけれども、その内容については全く触れられておりません。多くの、町民から6億円増額の内容が明記されておらず、理解できない。との声を聞きます。町民の方々が理解できるよう丁寧な説明をすると約束をされたわけです。具体的な内容を何らかの形で、提示すべきではないでしょうか。町長の見解をお聞かせください。
住谷議員の1回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。町長。町長。
おはようございます。この学校の問題につきましては、やはり私も町長に就任以来、平成9年に、危険建物ということで今の中学校が当たっていると、こういうことをお聞きした中で、1期目はよく分からなくてできませんでしたけど、2期目頭からずっと町内の皆さん方のお話をお聞きしながら、ようやく建設というか統合文教施設ができるという方向になりましたので対応してきたところであります。そして、統合文教施設整備にかかる総事業費の 増額の件につきましては、昨年11月4日に広報ユーザーの号外として町民の皆様方にお知らせをしたところであります。ご質問の中に、東日本大震災後の復興需要による職人不足や資材の高騰により増額となったということでありますが、これは1回目の入札が不調となった原因の一つとして説明をしている内容ですので、誤解のないようにお願いをしたいと思っております。で、住谷議員は増額の内容が理解できないとの声が多く聞かれているようですかということで、私は常になるべく分かりやすくということをここから心がけているつもりであります。この度の説明では落札者が決まっているとはいえ、内訳としての設計金額を表に出すことは今後への影響を考えて避けるべきであると判断をしたものであります。このことは議会の皆様方への説明においても入札前ということもありましたが、具体的な設計金額に関わる部分は控えさせていただき、審議後には資料回収のお願いもしているところであります。まあ、今後も説明できない部分もありますが、分かりやすい説明に心がけていきたいと、こういうふうに思っております。終わります。
町長の答弁が終わりました。住谷議員に2回目の質問を許します。
すみません、今の回答なんですけど、議長。私が、何らかの形で提示すべきではないでしょうかというふうにお聞きしたんですが、分かりやすいような説明をするということは、何らかの形でその提示をしていただけるというふうにとって いいんでしょうか。ちょっと確認をしてください。
町長答弁。町長。
まあ、今ほど申し上げましたように、それぞれの業界の中の話でありますので、説明できる金額もあると思いますけれども、できない部分もありますということで、その辺もご理解をいただきたいなと、こういうことでございます。
はい、住谷議員に2回目の質問を許します。
はい、説明できるところとできないところがあるということですが、一応の確認だけいたしておきますと、昨年の9月の一般質問ででも、私が6億円の内容については町民の方々に提示すべきではないかという話をさせていただきました。その際には入札前ということもあり、説明は控えると。ただ入札が終わればきちんと丁寧な形で説明するという回答でしたので、心待ちにしてたんですが、なかなかその内容については、説明がなかったと。で、もちろん、説明できる部分とできない部分があるということですが、説明できる部分についてはぜひ説明を、していただきたいと思いまして、2回目の質問をもう一回やらせていただきます。
町長答弁。町長。
まあ、その辺につきましては、できる部分とできない部分があるかもしれませんけれども、まあ、ここ2年ほど町内の皆さんと意見聞いたり説明したりする機会を作っておりませんので、まあ、新年度に入ってからになるかと思いますけれども、また、町内に行って詳しく説明できる部分、それが今の調整状況説明できる部分はしていく機会を作りたいと思います。終わります。
町長の答弁が終わりました。住谷議員に3回目の質問を許します。
まあ、説明できるところについては説明していただけるということなので、3回目、これはもうちょっと要望という形でちょっと私の考え方だけ述べさせていただきます。そうですね、自分の家を建てる場合、おそらく誰もが同じだと思いますけど、自己資金、いわゆる蓄えと、それから返済計画に基づいたその借入金の範囲内で、まあ、あれこれ検討して 家を建てる計画を建てると思います。で、何かその予定価格よりも上がったというような場合は、やはりどうして上がったんだろう、あるいはもし何か資材が高騰したと、何らかのこの経済状況の変化で高騰したということであれば、何がどの程度上がったんだろうなと、そこはしっかりとその検証して納得した上で進めると思います。説明できる部分できない部分ももちろんあると思いますけれども、大きな要因として資材あるいは機材の高騰を上げているわけですから、こういうものがこんなふうに上がったんだよということ、その辺のところは、特に説明できない部分ではないと思いますから、ぜひ町民の声もなかなか高騰したんですよ、資材が高騰したんですよ、それだけでは納得できてないというところをよくご理解いただいて、機会を設けていただくなり、広報なり何なりで、できる説明をしていただきたいと思います。以上です。
町長答弁。
冒頭で申し上げましたように、やはり、子どもたちというのは湯沢町の宝でありますし、これからの湯沢町を支えていっていただく大事な人たちでありますので、危険建物というようなことで認定を受けているところにいつまでも入っていただくわけにいかないということで早めに始めたわけでありますけれども、そういう中でやはりきちっとした施設をまた作らなくては同じことになりますので、なんとかそういう問題を解決したいということであります。ただ湯沢町の財政にも限りがあるわけでありますけれども、なんとか、やりくりをしながら、皆さんから喜んでいただける、そしてまた子どもたちの教育条件が上がるような、そういうものにしたいということでありますので、そういう内容についてはまた機会を捉えて、ユーザーの町民の皆さんにお話をしていきたいと、こういうふうに思っております。終わります。
住谷議員に質問事項2についての1回目の質問を許します。
はい、2番目の質問、新しい湯沢町観光振興計画を具現化するための今後の取り組みについて伺います。観光立町であり、町民の約8割が何らかの形で観光の恩恵を受けている、当庁の今後の観光振興策、湯沢町観光振興計画案が策定をされました。新しい観光振興計画には、その社会環境や観光動向の変化も考慮され、観光のお客様も含めた地域活動の促進や広域観光への取り組み推進等、新しい視点での取り組みも加えられております。この観光振興計画は年々減少に歯止めがかからない現状を打破し、観光の振興を図るため、一つ一つ具体的にその具現化することが目的と考えます。従来の観光振興計画には各エリア別の特性や観光資源、そしてエリア別の戦略と具体的な方策が明記されておりました。新しい観光振興計画には具体的な目標、あるいは年次計画、優先順位、予算の裏付け等が明記はされて、おりません。すでにその観光振興計画策定委員は解散いたしておりますが、今後どのような形 で、そしてどのような手順で具現化をしていくのか 見解をお聞かせください。
住谷議員の1回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。町長、
はい、
町長、
新しい湯沢町観光計画振興案の目標は、大切な自然環境とこの地域に伝わる先人たちの文化を守り育み、子どもたちが誇りを持てるオンリーワンの住んでよし、訪れてよしの町を残していくこととして掲げております。また年次計画は、それぞれの基本戦略の先日に実施者と期間を明記しております。予算や優先順位は毎年各課で5年間の主要事業を出して見直しをしながら優先順位をつけて予算化をしておりますので、この観光振興計画案の中には明記をしておりません。今後町における具体策の立て方については、町職員がこの観光振興計画の計画案の方針に基づき、住んでよし、訪れてよしの町づくりの目標達成のために主要事業で計画立案をし、具体策を立てることになります。またパブリックコメント終了後、この観光振興計画のダイジェスト版を作成し、町民の皆さん方に配布をする予定であります。
町長の答弁が終わりました。住谷議員に2回目の質問を許します。
はい、町の職員の方が計画立案して、進めていくというお話ですが、この策定振興計画策定委員には各エリアからの代表の方、あるいは 町の観光協会の方、有識者それぞれが集まって、この湯沢町の観光をどうしようかということで、計画を策定されました。それで、その観光振興計画の中に、新しい観光振興計画ですけれども、基本方針として、あ、2回目言っていいんでしょうかね。
もう言いました
よ。いいですね。はい、観光振興計画のその基本方針として、地域資源を生かした通年観光の魅力づくりをトップに今挙げられています。地域資源を生かした通年観光の魅力づくり、そして、四季を通じて湯沢の魅力に触れることのできる観光資源の利活用を図る、また湯沢神立エリア、土たるエリア、苗場神楽、各エリアの特徴を生かし、観光資源をエリアごとに整備、開発すると、書かれています。新しい観光振興計画には。で、各エリアについての考え方は、新しい観光振興計画には載っておりません。ただ、文章として、各エリアについての考え方、方向性は、今までの観光振興計画を、こちらですね、を踏襲すると、そのように書いてあります。で、従来の観光振興計画には、かなり何でしょう、各エリアについての方向性や基本的な施策が書いてあります。例えば、各エリア別の観光地としての現状と今後の戦略の考え方、三国三俣地区、それから湯沢神立、もちろん土樽地区ですね。で、具体的な考え方と、それから既存の資源、あるいは町整備、町がどのように整備していくかという方向性まで書いてあります。で、その内容を新しい観光振興計画は踏襲するということですが、こちらの新しい中には何も書いてないんですね。で、踏襲するって非常にいいことだと思いますし、内容も素晴らしいですから、それはそれでいいんですが、この観光、全観光振興計画っていうのは14年前に作られたものです。 で、現在は、観光資源としても、地域の方々がそれぞれ自ら、努力し、整備している観光資源が、数多くあります。例えば、堺の水場省群、原地区にも水場省の育てています。地元の方が。あるいは、片栗の里だとか、ホタルの里、観光キノコ園、などなど、たくさんあります。季節にその応じた観光資源を地域の方と共同で充実させていくことで、自然を生かした観光の宝となり、新しい観光振興計画の地域資源を生かした通年観光の魅力づくりに直結するのではないかと考えます。また、各エリアの観光協会の皆さんは、あるいは地域の方々は、自分たちのエリアにどのようなその観光振興策が計画されているのか、大変大きな関心を持っていると思います。各エリアに対しての考え方は、この前の観光振興計画を踏襲するとわけですが、この前、今までの観光振興計画に乗っかっているその各エリアについての考え方、これはどんな形で、周知する予定なのかお聞かせいただきたいと思います。
住谷議員の2回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。町長。
町長。
まあ、私も実は土曜日の日に中里スキー場の方へ夜呼ばれて行ってきましたけれども、まあ、いつも感じるんですけれども、あそこはやはり、まあ、スキー場の話いたしますと大変厳しい、財政の中で動かしているスキー場もあります。そういうところはやはり、なかなか明るいというか安心というか、そういう感じが受けられないわけでありますけれども、中里行って感じたのはやはり警備母体のしっかりしているスキー場は素晴らしいなと思いました。そしてまた施設というかお堂というか雪のあれですね、工作物、あれを見るとやはりこれは町内の皆さんが協力したおかげでできているんだなという感じがしておりました。まあ、そういう中で本当にスキー場あふれるほどのお客さんが入っているということでありますけれども、これやはりこのしっかりした経営者がしっかりした方針で、まあ事業をやっておられる、そしてまたそれを支えている地域の皆さんがいると、素晴らしいことだと思っております。まあ観光っていうのはやはりそういうことの成果ではないかなと思います。というのはやはり湯沢町というのは、まあ、観光立町をしている町でありますし、そしてまた皆さん方それぞれ自負されているわけでありますけれども、人にお聞きしますとやはり湯沢は非常に、自然環境もいいし、それからインフラ整備もいいし、それから交通の便もいいという話もあります。そしてこの雪がすごくいいんだと、こういうことを言ってくださる人もいます。まあ、そういう中で、この湯沢町の観光振興計画を策定しているわけですから、なかなかそこに、取り残される部分もあるかもしれません。まあそういうことを含めて、まあみんなで、この計画を立てているわけでありますし、そういう中でどこをやはり、皆さんに PR したらいいのか、こういうことになると思います。まあ、私が湯沢の駅のことを言うと、ますます評判良くなくなるんですけれども、土曜日の日も、家族の迎えに湯沢の駅行きました。まあ本当に口が悪いですけど、邪魔になるほどお客さんがいっぱいいました。まあそういう状況であります。まあそういう、それほど湯沢には大勢の皆さんからおいでいただいているという状況でありますので、せっかくおいでいただいているお客さん方に、やはりもっとここもあるよ、あそこもあるよということを、手短に分かるような形で観光案内ができるようにしていければいいかなということでありますし、まあ私の足りない部分はまた参観の課長の方から説明させますのでお願いいたします。
はい、
岸野課長、補足説明。
町長の答弁に対して補足説明を行います。産業観光課岸野でございます。エリアって言いますかね、エリアのその特色を生かして地域の皆さんがそのエリアを作るというのは非常に大事なことだと思います。で、観光振興計画の中でそのエリアをですね、どういうふうに具現化していくかというのは、実は観光振興計画の中の民の部分で具現化をしていただかないとなかなか難しいのかなというふうに考えております。というのは、町全体での、町としては町全体でのその総合力をどうやってつけていくかというのが基本的な町の仕事でありますので、個々の部分については各地域、それから自分の商売をされている方たち、そういった方々の仕事になろうかと思いますので、そういった部分について、ここでこと細かにですね、民の部分の仕事を構成合わせということは町の観光振興計画の中では謳っていないということでございますので、そういうふうにご理解いただきたいと思います。
町長また担当課長の補足説明が終わりました。住谷議員に3回目の質問を許します。
すいません、3回目の質問に行く前に、
はい、
私が質問をしたのは新しい振興計画の中、観光振興計画の中に湯沢、神立、土たる、苗場、神楽の各エリアの特徴を生かして観光資源をエリアごとに整備開発するというふうに書かれているので、で、そのエリアについての考え方は古い今までの観光振興計画を踏襲しますと、これもそのように書かれてるんです。ですから、こと細かく何をやるんだということではなくて、この前以前の観光振興計画に書いてあるいわゆる踏襲する考え方、それはどのように、新しい観光振興計画には書いてないので周知をされる予定ですかというのが質問なので、地域資源を生かした通年観光の魅力づくりをするとか整備をするとかっていうのは観光振興計画に書いてあって、今課長それは民でやることだよというふうなことを言われましたけど、私は新しい観光振興計画の中に書いてあることについて質問をしているんで、答えていただきたいのは各エリアについての考え方を踏襲するというふうに書いてあるけれども、新しい観光計画、観光振興計画の中には、各エリアについては書いてないんで、それはどうやって、周知するんですかということを答えていただきたいです。
町長、答弁。
はい、
町長。
あれのところは補足させてください。
いずれにしろ、今ほどの、課長の答弁についての私が答弁するとこういうような状況でありますので、ちょっと中身が、行き違いがあるかもしれませんので、最初から課長に答弁させます。
岸野課長、補足説明。
はい、産業観光課長岸野でございます。町民の皆さんにどうやって周知をするかということでございますが、町長の答弁の中の最後講談にございましたように、この観光振興計画についてはダイジェスト版を作成して、町民の皆さんに配布する予定ですというふうに町長答えておりますので、もちろん私はそのようにさせていただくつもりでございます。以上でございます。
町長の答弁、課長の補足説明が終わりました。住谷議員に3回目の質問を許します。
はい、3回目の質問に入ります。実は3回目の質問で、町長にお願いしたかったのは、今先ほど町長もお答えいただきましたり、あるいは今課長からお話がありましたけれども、この観光振興計画のそのものでも結構ですし、あるいはダイジェスト版でも結構ですし、また各エリアについての考え方も合わせてできれば全校に配布してほしいんだと。観光立庁ですから、今後の観光振興策ですから配布してほしいんだということをちょっとお願いをしたかったんですが、それは町長の方とで、先ほどお答えをいただきました。ですから 大変私が求めていた回答がすでに出たわけなんですが、ちょっと3回目の質問として、確認も含めた中でちょっと質問させていただきます。新しいその観光振興計画案では、湯沢町観光のその問題点と課題として4点ほど挙げてあります。例えばスキー観光依存からの脱却と通年型観光への移行、その他4点です。これは、14年前のこの観光振興計画に書かれているものと同じです。また観光資源、これも新しい観光振興計画の中にはスキー場だとか温泉、あるいは自然は魚野川、清津川、谷川岳、苗場山、おめぎ峠、あるいは文化、小説雪国の舞台、日本動画の父川上史郎の永住の地、名所旧跡も書いてありますけど、これも14年前の観光振興計画とほぼ同じです。物産のところで神楽南蛮味噌みたいなものが増えてますけど、ほとんど同じなんです。で、課題やその問題点が14年前に作ったものとほぼ同じですから、当然新しい観光振興計画の考え方、先ほども言いましたけれども、地域資源を生かした通年観光の魅力づくり、四季を通じて湯沢の魅力に触れる観光資源の利活用や整備を図ります。これも基本的な考え方は全く14年前の観光振興計画と同じです。で、課題やその問題点が14年前と同じだからって、特にそれを問題視してるわけではありません。私は従来のこの観光振興計画っていうのは、内容が非常に優れていて、現状分析とか、それに伴う戦略や戦術、きちんと明快にその整理されていて、大変優れている計画だというふうに思ってます。ただ問題なのは、私が考えるにですね、この観光振興計画ですね、これがきっとその町民のその方にも、あるいは職員の方にも、そしてもしかしたら議員の方にも、その周知徹底をされていなくて、机の中にこう眠ってたんじゃないかなと。それが一番大きな問題だったんじゃないのかなと。常に観光立地ですから、あるいは観光をその産業の基盤としているわけですから、何かにつけてこれをちょっと紐解いて議論をされていれば、10年14年経っているわけですから、多少違った、もちろんその違ったことも新しいものには乗っかってますけれども、もう少しなんか違った形の、少しよりその前進した観光振興計画ができたのかなと、そんなふうには感じます。そこで町長にぜひ、その新しい観光振興計画をより身近なものとして捉えて、町全体で取り組んでいく、あるいは1回目の質問で、これは具体的にはその職員の方がいろいろ検討してその予算に反映させるんだというようなお話もありましたけれども、ぜひこの新しい観光振興計画、それから、各エリアについての考え方、それをまとめて、ダイジェスト版でも結構です、全校に配布し、あるいは、公共施設の至るところにでもこう置いていただいて、とにかく町全体でこれに取り組むんだというような姿勢を打ち出していただきたいと思います。お考えを聞かせください。
はい、町長。この観光計画、観光振興計画ですけれども、書いてあるだけではなくて、そしてまた町民の皆さんも読んでいるだけではなくて、
自分の町がどういう観光の素晴らしいところだっていうのを分からない方もいられると思います。観光に来ている人は分かっているはずなんです。そういうことを含めて今度、私も観光協会の方なりにお願いをしたいと思いますけれども、町民の皆さんから素晴らしい観光に、湯沢町の中の観光の場所に、春夏秋冬でもいいし地域別でもいいから、そういうところへ案内する機会を作ってもらいたいという要望をいたします。終わります。
町長の答弁が終わりました。以上をもちまして3番住谷議員の一般質問を終わります。